皆さんこんばんは。のぎらひニュースの時間です。いよいよ対決が行われた模様です。日本時間の6月2日土曜日に鳥かご放送の山本さんと SK 大使のギノさんによる写真撮影対決が行われた模様です。結果は全く公表されておりませんが、非常に気になるところですね。現場のフィルタさんがギノさんを捉えたようです。
ギノさん、一言お話を聞かせてください。写真対決はどちらに軍配が上がったんですか？それはお答えできません。詳しくはデジカメデルチをご覧ください。デジカメデルチで全てお話しますから。
現場はこのように大変厳戒態勢が敷かれており、 SK 大使のギノさんから対決の結果の話は聞くことはできませんでしたが、後日公開されるデジカメデルチにてその対決の結果が分かるようです。現場からは以上です。スタジオのシャタさん、どうぞ。
はい、スタジオに帰ってまいりました。フィルドさんの報告でした。
この対決について詳しくレンズ沼田さんの解説をお伺いしたいと思います。
レンズ沼田さん、ようこそ。あ、レンズ沼田です。よろしくお願いします。
今回の対決について一体どういう趣旨で行われたんでしょうか？
かねてよりデレジカメデレッチョでは
いろいろなデジカメの機能を説明してきたわけですが、それをトリカゴ放送の山本さんがそれを生かして撮影できるかどうかが前々からの焦点になっておりましたが、今回対決という形を設けて、先生役である SK 大使のギノさんの撮影テクニックと山本さんの撮影テクニックでどちらが綺麗に撮るか、その対決が行われたものです。
しかし沼田さん、写真の良し悪しっていうのは個人的主観もありますから、なかなか一概にどっちが上とは言いにくいんじゃないでしょうか？
はい。
そこで今回は特別審査委員長としてトロンパイのマリアちゃんがモデルも兼ねて審査委員長を務められたようです。
なんと、
トロンパイのマリアちゃんが。
はい。
今回トロンパイのマリアちゃんが初めて愛媛県に来られたそうで、このデジカメデレッチョのモデル兼審査委員長を務められたようなんですが、我々も取材が難航しており、マリアちゃんから勝敗がどっちに決まったのか知ることはできませんでした。
このデジカメデレッチョというのはいつ頃公開の予定なんでしょうか？
どうやら SK 大使の木野さんが編集を頑張っておられそうで、編集ができ次第アップされるそうなんですが、1週間後ぐらいになるんじゃないでしょうかね。2週間、それはさっぱり分かりませんけど、今回なんか7番勝負に至ったようなんですね。
7回勝負されたんですか？
詳しく解説願いますか？
はい。
その前に2人の戦力についてちょっと皆さんにご説明したいと思います。 SK 大使の皆さん、なんと学生時代は写真部の部長をされていたそうです。もっともその時の部員は1人しかいなかったという噂も耳にしましたので、部長としての権威がどれほどあったのかは全く、今となっては分かる、うかがい知ることもできません。その時代はキャノン派だったのですが、デジカメが買うにあたり、デジイチを買うにあたりキャノンを捨てて、オリンパスに走ったそうです。現在は、オリンパスの OMD-EM5M2 を、所有しておられます。それに対して鳥籠放送の山本さんはキャノン派でして、現在の型番までわからないのですが、キャノンの EOS キスを所有しておられます。
なるほど、オリンパス対キャノンの対決というわけなんですね。
いえ、そういうわけではなく、今回撮影にあたっては、機種の条件を一緒にするために同じコンデジを使って対決されたそうです。
同じコンデジを使って、同じコンデジよく2台ありましたね。それはたまたま SK 大使の木野さんと山本さんが同じ機種を持っておられたんですか？
そうではなくて、SK 大使の木野さんがどこからともなくもう一台用意したということです。もともとコンデジに至っては SK 大使の木野さんなんとキャノン派でして、まあコンデジで1インチセンサーを出しているのが、ソニーとキャノンの2強になっておりますので、そこにオリンパスは、まあ入っておらず、まあ、機能性とか諸々の点でキャノンも買われたそうなんですが、たまたま、まあ、知人に同じ、のカメラを持っているものがおり、そこから借りてきたそうなんです。
なるほど。では、今回7番勝負ということですが、その詳細についてお聞かせ願いますでしょうか。
7番勝負ですが、まず最初は、3分割法対決でした。
3分割法対決。それはどういったことなんですか？
カメラはですね、基本、まあ皆さんシャッター切るときに真ん中に被写体を押さえてシャッター切ると思いますが、被写体を真ん中に置くよりもちょっとずらして、左上左下、右上右下にちょっと置くと、これがなんか様になって見えるんですよ。皆さんのカメラの中にも、方眼のようなものが出せると思いますが、スマホでも普通に、これ iPhone でも普通に出るんですけど、3分割、3等、縦横3等分した、つまり線は2本引きますよね。その縦線と横線の交点に被写体を置いて撮影すると様になるということで、まずこれで、ギノさんと山本さんが、マリアちゃんをモデルにして対決をされたそうなんです。
なるほど。
3分割法ですか。私もちょっとスマホがあるので出してみましょうかね。あ、これですか。ははこれでパシャッと撮ると綺麗にいくと、簡単ですね。これだけで様になるものが撮れるんですね。この三分割法ですね、地平線とか水平線撮るときに地平線水平線を真ん中に持ってくるんではなくて、この三分割の横に2本引いてある線の下の方の線を地平線とか水平線持ってくるとちょうどいい塩梅で、いわば2対1の割合で空と海の間に、空にで陸地1に、もしくは海1にすると、ええ塩梅に取れるんですよ。
なるほど。これはいいことを聞きましたね。こうやって、一つのテクニックを山本さんに伝授して、いざ撮影に臨んだわけなんですね。
まあそういうことになりますね。
じゃあ、ギノさんは、あまりテクニックを教えすぎると、山本さんがそれを習得して応用を生かして木野さんを上回る可能性もあるというわけなんですね。
まあもちろんそれは応用にはしてありますが、まあ教える側にとっては喜ばしいことなんじゃないでしょうか。まあ対決においてはやっぱり師匠としての威厳なんてものをちゃんと見せびらかさないといけませんので、負けてばかりはいられないし、負けてることを喜んでばかりもいられないんですよ。
わかりました。じゃあ第2番勝負は何だったんでしょうか。
2番勝負は、自由構図ということでした。
自由構図ですか。
3分割法ではちょっと被写体が中央に寄りすぎる嫌いというものがありまして、もっとちょっと外側気に置きたいなと、その時にカメラにもよるんですが、方眼、正方形の方眼が引けるのもあるんですね。このキャノンのパワーショット、対決に使われたパワーショット、GQX は方眼線が引くことができるんで、それでちょっと外側に置くことができるんですね。そうするともっと、空間とか、例えば左下に物を置いたとすれば、右上が思いっきり余りますよね。でも右上に方向性を持たせることに、例えば、ね、背景を斜めに持っていくことによって、流れというものが生まれてくるんですね。あとこの解説の時にやられてたんですけど、まあテレビを見てもらえたんであまり詳しくはお話できませんが、例えば飛行機が飛んでいる、飛行機を右下に置くんではなくて左上の端に置いて斜めの対角で飛行機から出している煙がシューッと右下に伸びている、これによって飛行機が大空を移動しているんだというのを思わせることができるんですよ。
なるほど。さらに方眼で外に置くんですね。
それだかりではなく、例えば、囲み構図というか、周りを
囲んで真ん中に被写体を置くとか、そうですね、重みのある建物っていうのはこの三分割法とか方眼法で端っこに置かずに、ま、特に左右対称の場合は真ん中にドンと置いた方が重量感が増すんですね。何でもかんでも端っこに置けばいいというもんではないと。わかりました。では三番勝負は何だったんでしょうか。
三番勝負はボケです。
ボケ？いや私はボケてませんよ。
いやいや、背景をぼかすってやつです。
背景をぼかす方法にはいろいろありまして、一番よく言われているのが絞りですね。この F 値を、数字を下げると、F 値の数字を下げると、背景がどんどんどんどんぼけていくんです。また、望遠レンズを使って、望遠を効かして撮ると、これまた背景がぼけるんです。そればかりではなくて、カメラそのもの、センサーサイズのよりでかいもの、iPhone よりコンデジ、コンデジよりミラーレス、ミラーレスよりもフルサイズ、フルサイズよりも点々点々というわけで、センサーが大きくなればなるほど、つまり、センサーが大きく、F 値が小さく、そして望遠、そしてもう一つ、カメラから被写体まではなるべく近づける。被写体から背景はなるべく遠ざける。これで背景が綺麗にぼけるんです。しかしレンズの又さん、対決に使っていたのはコンデジかと思われますが、コンデジでボケは効くのでしょうか。センサーサイズはそんなに大きいように思えませんし。
まあそうですね。F 値はまあまあ小さくいけるんですが、望遠があまり効きませんよね。ですが、被写体よりも背景を遠ざけるということはできるわけで、そこはまあ工夫次第ということで、力量というかセンスというか工夫が問われるところではないでしょうか。わかりました。じゃあ4番勝負は何だったんでしょうか。
4番勝負は露出補正です。露出補正というのは露出を控えるってことですか。薄着をやめるとかモデルさんの、
そういうわけではありません。絞り優先モードにしときまして、
ダイヤルでいうとこの A ですね。で露出補正でプラスをオーバー、マイナスをアンダーと言ったりするんですが、プラスにしていくとだんだん明るくなるんですよ。それにより逆光でも怖くないんですね。皆さん逆光で撮影したとこ思い出してもらいなさい。被写体は真っ暗ですよね。そんな時に露出補正をプラスの方に持っていくと被写体はどんどんどんどん明るくなります。当然逆光ですから背景はもっと明るくなります。なので背景に見せたいものがあった場合、白く飛んでしまう可能性があるんですが、しかしながら被写体を明るく捉えることができることによって柔らかさを出すことができるんですね。逆にコントラストをつけたい場合、例えば夕日とか撮りたい場合は、夕日の手前にある建造物っていうのはもう一度真っ黒の方がいいんですよ。だったらその時はマイナス補正ですね。このメリハリをつけることができます、シルエット画像を作ることができるんですね。またカメラにもよりけりですし、光学ファインダーはちょっとまずいんですが、あと自己責任でやってもらいたいんですけど、太陽を木漏れ日ですね、木々の隙間から太陽の光が差している、これを露出補正でオーバー気味、つまりプラスの方向に持っていった挙句に F 値の数字を上げていくと、光の線がピシーピシーピシーピシーピシーと放射線状に伸びますよ。まあ太陽の光は強烈ですから、レンズを傷めることになりかねないかもしれませんので、そこはくれぐれも自己責任でお願いします。わかりました。じゃあ5番勝負は何だったんでしょうか。
5番勝負はホワイトバランスです。
ホワイトバランスをわざといじって赤っぽかったり青っぽかったり、色を変えてみて雰囲気を変わった異世界の雰囲気を出してみようじゃないかという、これはまあ綺麗に撮るとかいうよりもお遊びですね。いかに遊べるか、まあそういうことなんですわ。わかりました。じゃあ6番勝負は何だったんでしょうか。はい、6番勝負はいよいよ本筋に入りまして、スナップですね。スナップですか。
はい、人物です。
この場合においてはマリアちゃんをいかに可愛く撮れるか、ここにかかってます。人物撮る方法っていうのは逆光、つまり撮影者の目の前に太陽がある方がいいんですよ。でも逆光だったら顔が暗くなるんですよね。あ、そうか、露出補正ですよね。 露出補正で明るくしてやれば顔が黒くなることはないし、背景が余計飛ぶことによってモデルさんが目立ってくるんですね。
そうなんです。それプラス背景をぼかす、
そして三分割をもしくは自由構図によってセンターを外す、いろんな要素をスナップに詰め込むことができます。また逆光の利点でもう一個あって、順光、つまりカメラマンの後ろに太陽があった場合、モデルさんにとっては目の前に太陽があるから眩しくて目開けられません。あとその場合だと髪の毛とか鼻の影が皮膚に当たって黒い部分ができてしまうんですわ。そういうのではやっぱりカメラマンにとって逆光というのが、もちろん最近ではレフ板を用いて順光でも問題ないよという方もおられるとは思いますが、まあお手軽撮影でどっちがマリアちゃんを綺麗に撮れるかっていうのが勝負ですので、レフ板は使わなかったみたいですね。わかりました。あと最後の7番勝負というのは何なんでしょうか。あと使われてないとすればシャッタースピードとか、あとストロボですか。ストロボもシャッタースピードでもなく、7番勝負最後は総合力です。今まで、身につけたテクニックを生かしていかに美しい瞬間を撮るか、これ最後はロケ地を、最初は総合公園で撮ってたらしいんですが、ロケ地を二見の先の下灘の、海に近い駅で有名な、夕日が沈むのが見えることで有名な下灘駅に移して撮影に及んだようですが、なるほど。今回の対決の見どころはどこなんでしょうか。
はい。
一般的に技能さんは撮影の基本は容量は分かってるみたいなんですが、いかんせんセンスがない、そしてコミュ障を軽く患っている。コミュ障というとどういうことなんですか。マリアちゃんは東京から来られたんですが、そのせいもあってギノさんはあまりマリアちゃんと喋ったことがない。撮影はですね、モデル撮影の場合はカメラマンだけで作品はできません。モデルと息が合わなければダメなんです。カメラマンがモデルを乗せていい雰囲気を作って、そして最高の笑顔、最高の憂いを、最高の魅力を引き出し、モデルさんの方はそれを引き出されなければならないんです。自然体で、トロンパイの収録などを通じてマリアちゃんと接する機会も多かった山本さんは、その引き出す力を十分に持っていると言えるでしょう。なるほど。技の技能か、コミュニティの山本さんかっていうところでしょうか。
そうですね。あと、ちょっと今回予想外のことが起こったようで、
予想外というとどういうことなんですか。下田駅においてアマチュアカメラマンとの接触を行ったそうなんですが、
アマチュアカメラマンと接触、
まあ、詳しいことはわからないんですが、どうやらやっぱり下田の駅に行くといつもアマチュアカメラマンがいっぱいおりまして、ごっついレンズを持ったすっごいテクニックのあるアマチュアカメラマンとお話をする機会があり、山本さんはその方から本当の撮影テクニックを聞いたそうです。
じゃあギノさんの撮影テクニックは偽物？
私に言わせれば本物かどうかちょっとうさんくさいですね。
なんかベンズ沼さん、田さん厳しいご意見が出ておりますが、
私長年ギノさんの写真見てきておりますが、確かに教科書通りの撮影はできておるんです。仕事で撮影もしますし、クライアントのカレンダーの2ヶ月に1枚表紙合わせて、7枚全部手掛けたことも何度もありますので、一般的なこういうショットを撮ればまあまあ受けるっていうセオリーは分かってるらしいんですが、いかんせん生きた写真ですね。一瞬を切り取る動きのある写真、それが苦手なんですよ。ギノさんは写真はね、ドラマなんですわ。ストーリーがあるんですわ。一枚の写真を見て前後のストーリーを考えさせられるような写真がいいんですわ。もちろんね、バシッとカレンダーに収まる風景写真もいいことはいいでしょう。だから今回のテーマはいかにマリアちゃんを、可愛いマリアちゃんもさらに可愛く撮るかが鍵なんですわ。決して風景写真がテーマじゃないんですわ。
なるほど。お題がギノさんにとってかなり厳しい。でもそれはギノさんにとって山本さんにへのハンデじゃないでしょうか。
まあそのハンデがあだとなったんじゃないでしょうかね。とするとレンズ沼田さんはこの勝敗はギノさんには難しいと踏んでるんですか。そこは全くわかりません。なぜならば最後の総合力勝負では下灘駅なんですわ。山本さんもマリアちゃんも下灘駅は初なんですが、 SK 大使のギノさんは仕事の撮影とかで何度も何度も訪れてるんですわ。どっから撮ったら、そして何時頃撮ったら、この方向から撮ったらいいとかに知り尽くしてるんですわ、あの下灘駅に関しては。なるほど、自分の舞台にライバルを乗せたんですね。まあそういうことですな。対決の結果が待ち遠しいですな。どっちに分があるのか。私はね、ギノさんが撮影するマリアちゃんの写真を見てみたいんですよ。
と申しますと、
ギノさんはあまり女性の撮影っていう機会が全くなかったもんですから、その状態で綺麗に撮れてたかどうか。確かに最初はぎこちなかったんじゃないかと思いますが、その後だんだん馴染んできていいのが撮れてたんじゃないかと思いますし、まあ、なんといっても総合力勝負でいうと下灘はギノさん有利ですからね。もう何度も何度も言ってますから。わかりました。解説はレンズ沼田さんにお願いいたしました。レンズ沼田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のニュースは鳥かご放送山本さんと SK 大使のギノさんの写真撮影対決が取り行われたことについて取り上げてみました。それでは皆さん、ごきげんよう。